全く久しぶりの講談だもんですから足が震えております。どういうふうに話し始めたらいいかと言ったのですけれども、長年の経験でまず最初に口を開くのはその時のありのままの心になり話す。そうするとそこで会心の人と心が合って、それから話が伝わるようになるというふうに覚えてますので、まず今日は自分の状態から話しました。そして今日は友達になるコツっていう題をつけたんです。当時のユダの民族、イエス様がおられた部族ですね、ユダとそしてあのサマリアの人たちというのは全く交際してなかった。もともとは先祖は同じなんですけれども、紀元前722年にですね、アッシリアっていう国に滅ぼされた時に、サマリアの人たちは先住人と無理に結婚をさせられたんです。アッシリアっていうのはすごい国で、自分が支配した国をなくしてしまう、どんどん支配した地域、そういう雑魚を進めていたんですね。そして全部自分たちの支配が行き届くようにということをして、それでサマリアの人たちっていうのは伝統的にユダヤ人を先祖に持っていながら、もう顔つきが明らかに違っていたんですね。ですからユダヤ人たちから見たら全くそのままで差別の対象です。ユダヤ人にとって一番大事な価値観というのは広さです。だけどこの人たちの民族というのはもう血が切られている。伝統的なユダヤ教の人たちはそういう汚れた人とは口を聞いちゃならないというふうになっているので、みんな知らんぷりしたんですね。イエス様が真っ昼間井戸で休んでおられた。一番暑いんですね。水を汲みに行くという人はいないんです。当時は朝夕の涼しい時期に水を汲みに行くのです。だってそれは労働ですからね。暑い時に来たらとても大変です。汗が出て大仕事です。だから誰も水を汲みに行かないんです。でも誰も水を汲みに行かないその時刻を狙って、わざわざサマリアの女は水を汲みに行った。そのみんな水を汲みに行くと自分たちが差別の目で見られる。だからそれがとっても嫌だった。だから誰もいないところで悠々と水を汲みたいと思ってきたら、イエス様が休んでるっていうのを見たときに、おそらくこのサマリアの女はまずいと思ったでしょうね。だから一瞬たじろいだ。あ、これはまずい、大嫌いなユダヤ人がいる、出直そうと思ったんでしょうね。でもその時にここが私は感心するんです。イエス様の一番最初の触れ合いの言葉、いつでもそういう時私に置き換えて考えてみるんですね。そういうふうになった時にたじろいだ女を見たら、私はすぐに、あ、大丈夫大丈夫、いやいや私は別に何とも思ってないから、これは私のね癖、恩を着せるんです、ね、恩を着せられてね、人はそうですかっていう人はあんまりいないんです。だから必ず結構です、また出直しますから帰っちゃいます。でもそこで言われたねイエス様の言葉がすごいんです。私に飲ませてくださいっていうふうに言われた。この言葉を聞いたら帰りかけても止まりますよね。あれと思っちゃいます。私だったらっていうのさっき言ったように、それはその人よりも上の姿勢です。してあげるっていう姿勢ですから、だからそれは断られるんです。でもあのイエス様がね一番低い姿勢でお頼みになった。私に飲ませてください。そうしたらこの女はびっくりするんですよ、ね、え、どうしてユダヤ人の女だね、このサマリアの女、しかもこの女の人はサマリアの村でも差別されてた、5回結婚してるから、だからもうサマリ イヤーの人たちから見ても汚れまくってる女っていうね。だから彼女は四年とか誰もいない中と同じ暮らしをしていたに違いない。ところがイエス様にね、水を飲ませてくださいって言われて、自分が水を汲みに来たんだからできない技がない。だからつい立ち乗りで、それからあの長い会話が始まるんです。これは私は聖書の中でたくさん好きな箇所があるんですけども、今日の箇所は一番好きな箇所の一つです。素晴らしいなと思うんですね。そして美しいなと思って、この女性はその村に帰ってね、村からもお疎外されてるんですよ。でも自分からね、皆さんって声かけに行った。私のことを何もかもやってた人がいるんですよって。彼女はもうイエス様にすっかり受け入れられた。そして自由になった。だから自分の核のことを何とも思わなくなった。だからそれを平気でまた人に話せるようになって、そして村人とも交わりが回復したんですね。ですからイエス様のね、たった一言、私に飲ませてくださいって言ったその一言はすごい重みのある言葉です。そして私は今日、友達になるコツって飲みました。それは一番最初に私が言いましたね、大丈夫大丈夫、私友達になりましょうっていう風な姿勢では誰も友達にならないんです。その人の一番しやすいこと、しかも自分の方から必ずヘルプしていただけませんかって頼む。こっちがありがとうっていう姿勢を持つっていうことですね。それをしてもらったら必ずありがとうって言いたくなる。そしてそれで関係が生まれるんです。ここのところは私の大好きな箇所で、イエス様がこれをなんかこういうふうにしてやろうと思ってね、いわゆるハウツーもので心を入れて、あこういう時はこうかって言うんじゃなくて、ごく自然に私飲ませてくださいって、帰らないでっていう、それは彼女は驚く言葉だったんですね。そしてそれからしっかり彼女はイエス様の友達になって、そして誇らかに村の人たちに向かって、皆さん聞いてくださいよっていうふうに大変な自由になったんです。だからイエス様の一言ってすごいなっていうふうに思うんですね。で今日はブラジルのことを覚えて一緒にみんなで祈るっていうことが次第になってるんですね。2月6日の朝日新聞にね、1ページ使ってブラジルの現状が紹介されていました。ご覧の方がいらっしゃると思いますが、サンバの国、リンチの闇、これが大きな見出しです。今ブラジルの国は荒れまくってる。治安が悪くて、いろんな暴力が振るわれて、ここにもしかもマスコミもそういうことに乗っててですね、今の暴力がひどいっていうことを次から次に出してるもんですから、この出来事が起こる1ヶ月前にマスメディアにですね、この地域で子供を誘拐している女がいるっていうのを放送されて、みんな恐ろしい女がいるなっていうふうに染み込んでたんですね。熱心なカトリック教徒だったファビアニさんという33歳のご婦人だよ、小さい可愛いお子さんが2人いる人だったんですが、その人が教会に行っての帰りに聖書を忘れたので、また取りに戻って帰ってきて、途中で子供がお腹減ってるっていう姿を見て、お腹が減ってる子供にバナナを与えたんですね。そしたら誰かを、あれ誘拐あるじゃないっていうふうにみんなうわーっと200人が集まって、ここで有無を言わせずにみんなで袋を叩くとして、治 違う違うって言った人がとどめようとしたんですが、警察や消防が200人の中になかなか入っていかれなくて、彼女は瀕死の状態でいたことがある。で家に連れて帰られたんですが、2日のうちに亡くなった。こういう出来事っていうのはいつものように起こっているんだそうです。今日私たちは心を込めてですね、ブラジルの人たちの心の平和のため祈りたい。これは何か奇跡が起こらない限り無理だっていう、こんなの全部の紙面がその記事でいっぱいなんです。今日はそれを紹介する時間じゃないですから、今の一つの話にとどめるんですけれども、そういう状況の中にあるブラジルなんだと。そこでおそらく教会も必死に頑張っていると思います。でもほとんど無視されて、そしてそういう悲しい出来事が日々起こっている。そして懸命に戦っている教会、カトリック教会、プロテスタント教会のことを覚えて、良心的な人が必ずいると思います。ですからその人たちがめげないで、もうダメだって絶対に絶望しないで、なんとかこの国が平和になるようにって頑張っていただけるように、私たちもどもどもに祈れたらいいな。そして皆さんにも祈ってほしい、心から願っています。お願いしましょう。天皇お父様、今日はまた1年ぶりの一致祈祷会です。伝統も組織も全てが違う3つの教会がここに一つとなって一つの礼拝を捧げることができます。その大きな恵みを心から感謝いたします。今日私たちは心を合わせてブラジルの人たちのために祈ります。恐れや不安や暴行が満ち溢れていると聞いております。この国で懸命に戦っているごく少数の良心的な人々、いつもあなたからの力が届けられ、そういう状況に絶望しないで祈り続け努力し続けていくことができるように、どうぞ無料に励ましと御助けを切にお祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。